インタビュー。
まあ、今のところと重なるか分かんないですけど、それをどうしたら言葉にできるかとイコールかもしれないですけど、なんか当然その日本の、まあ、アニメだったり、うん、まあ異世界もそうですし、この間、まあ、外国にいる友人と話したら、当然ポケモンもすごい人気で、うん、僕は横浜に住んでるんですけど、みなとみらいにポケモンのお店があって、うん、そこにこの間彼はわざわざそのために来て、うん、で買ってそれを向こうで転売することで、なんかもう車買えるみたいに言っててまあちょっと東さんの交渉の話から下世話で恐縮なんですけど、でもやっぱり僕らはそのなんか日本のそういうものの価値すげえって分かってるけど、いわゆるまあコンテンツの、まああえてこう言いますけど、換金というか、うん、それもっと稼げると思うんですけど、うん、その辺って、まあ東さんが今言葉として、いや
だから日本的かその戦後日本の価値観に対する否定的な評価っていうのはいっぱい言葉になってるんですよ。
そうですね
幼児的だとか、うん、まさにディズニーランド的だとか、うん、平和ボケだとか、うん、なんかそういう言葉がいっぱい出てくるんだけど、でもそんなに否定的だったらこんなにウケないのではないかみたいなことも思ってて、うんうん、もっとなんかあるんじゃないか。
確かに。
もっとこれをポジティブな価値観に転換できるんじゃないか。
だから否定、そうですね。訂正じゃなくて否定で終わっちゃってますよね。
うん。まあでもそれはちょっとまだね、僕の中でも、こういう切り口で見ると戦後日本の、だからポップカルチャーはその一部ですけど、うん、戦後日本的な価値観っていうのがポジティブに見えるんだよっていう、そこはねあんまうまく言語化になってないんですよね。できるだろうって思ってるんだけど、
うん、でもなんかどうなんでしょう、僕戦前の人じゃないんであんまりイメージで言っちゃいけないですけど、まあ、日本人はその例えば農耕民族だからちょっと穏やかだとかね、言われますけど、この間の GDP で日本がまあ4位になったみたいな、うん、結構でっかく出てましたけど、うん、なんか正直個人的にはいやそれでもまだ4位だから全然いいじゃんみたいに思ってまあいいやみたいになっちゃうんですけど、どうなんでしょうね。みんなだからなんか新たなディズニーランドでやっぱりでいいんじゃないかなと。昔のディズニーランドでは当然ないわけで、
もし新たなディズニーランドっていうことをこれから目指すとしても、はい、だから前のディズニーランドがどう良かったかっていうことはのいい部分って何だったのかってことはちゃんとこの言葉にしていかなきゃいけない、
うんうんうん、
いやここ僕結構大事だと思ってて、例えば昭和時代の悪いところっていくらでも思いつくんですよ、
うんうんうん
ね、それこそパワハラセクハラ天国だったとか、はい、自民党がずっとやってて土建屋で、うん、こう自然破壊とか関係がなくどんどん高速道路とか作ってるだけでコンクリートだらけだったとか、なんとかいろんなことが言えるんだけど、はい、じゃあ昭和のいいところって何だったかっていうと、うん、あんまり僕たちそれを言葉にできてないと思うんですよね。
確かに
そういう話だと思うんですよ、
うんうん、
でもある一定世代は昭和結構良かったんだけどなとか思ったりとかしてると、でそうすると老害とかに言われちゃうとか、うん、
言葉にできてない部分が一番大事で、その批判的に見るとこは全部言葉として出てますよね、
うん、だからもうね本当例えば昭和的な価値観、例えばこうサラリーマンがいて主婦がいて子供たちがいた、ああいうのは家父長的で女性の社会進出を阻んでいてうんぬんかんぬんで過労死なんかも起きていてっていう、それを攻撃する言葉はあるんだけど、しかし他方昭和の頃のああいう家族観とか生活観みたいなものに対する憧れみたいなものも残ってて、でそれはなんかそういうレトロブームとかそういうのによって表現されてんだけど、じゃああれの何がいいと思ってたのかっていうことをちゃんと言語化できてないじゃないですか。だから引き継ごうにも引き継げない、そこの部分は。
でも明らかにありますよね。
だからそういう意味では日本ってある意味で変に批判性が高くって、過去の自己否定はすごくうまいんですよね。
本当ですね。
でも良かったところについては、良かったと思ってた感情だけが残ってて、うん、それをうまく言葉にできない、うん。おそらくこれ戦前についてもそうなんですよ。
うん、
だから、戦前にも、やっぱりあれ、戦前良かったと思ってた人たちって、それは戦後もずっと長いでいるんですよね。で、彼らの、そういう感情っていうのはずっとこう、複在してて、はいはい、結局平成期とかになると、うん、ある種のこの愛国として出てくるんだけど、うん、戦前を否定する言葉はすごくあったわけですよ。
はい、
でも戦前の何が良かったのか、その否定する部分、その様々な、もちろん植民地主義、軍国主義から始まって、様々な否定的なことがあったとしても、あそこで良かったことって何だったのかっていうことをもっとちゃんと言語化しておけば、うん、今のような単純な左右対立にもならなくて済んだのかもしれないし、うん、もっとこう、近代日本についての理解がみんな、豊かで、重層的だったと思うんですよね、
うんうん、でも明らかにやっぱり昭和への、ね、ノスタルジーというか、うん、でもその中で、まあ、訂正する力とまでは言えないかもしれないですけど、やっぱり最近僕全くテレビもともとそんな見ないんですけど本当に見ないんですけど、うん、 ちょうど高橋源一郎さんが、はい、ラジオで、最近良かったよっていうので、クドカンさんがやってる、不適切にほどがある。あ、はい、で、あれ見たら、まさにそこじゃないですか。だから彼が今後、最終回までに、今、東さんが言ってる、なんか言語化みたいなできるのかなみたいな、うん、ちょっと個人的には注目してるんですけど、だから、なんかみんな感じて、なんかそれを、みたいのはありますよね。ただ、ただの昭和来賛で終わっちゃうとね、また、もったいないなと思うんですけど、
まあ、そういう点では日本人はやっぱりこの本に書いた通りやっぱ過去を引き受けて、うん、なんとなく現在からもう一回言語化して物語化するっていうのが苦手な人たちだなとは思いますね、うん、戦前について語る時も戦後の昭和について語る時もやっぱ全否定してしまう、
うん、
で、あれの中でもいいところがあったんじゃないかっていうのはじゃあお前軍国主義を肯定するのかお前ああいうパワハラ家父長制を肯定するのかっていう話になって、うんこうもやもやしたでもいいとこあったのになって気持ちだけがこう、うん、ずるずる残ってくっていう、
はいはい、
もっとだからこれを言葉にしないと前に進めない感じがするんですよね、
うん、
僕は、
うんうん、じゃあまたどこかのタイミングでそれを言葉にしていただける可能性も、
まあ、僕は結局昭和46年生まれで、
はい、
最初のだから20代になるまでが昭和そこからあとが平成、うんはいはい、令和っていう本当そういう点では2つの時代っていうか冷戦前冷戦後っていうのをちょうど端境期に生きている人間なんでそれは僕の人生の話でもあるからまあどこかでやらなきゃいけないんだなとは思ってますね。戦後日本とは何かっていう話ですね。
あ、いいですね。楽しみですね。すいません最後にいくつかだけ、はい、まあ、この番組の、まあ、キークエスチョンでもあるんですけども180度変わりますけどここにトランプというかカードがあると想像していただきたいんですが、はい、7枚カードあります、はい、人生に欠かせないものをこの7枚のカードから選ぶとしたらどのカードを選ぶか、本曲食食べる食ですね映画場所記憶もしくは何でもこの中で一つカードを引くとしたらそして具体的にそれは何ですか。
いやこれは答えはね本なんですけどね、
はい、
ただこんなツッコミ寄りでもしょうがないですけど、はい、人生に欠かせないっていう話だったらば、はい、食とか失われたら人生死ぬので、
はい、あ、批評されちゃいました。
はい、このカード
成り立ってない、
このカード俺ちょっとおかしいんじゃないかなと、はい、あと記憶とかも、はい、記憶なくなったら死ぬじゃない、
はい、
だから
あこれ俺すげえコメントされそうお前バカだみたいな
これだから、はい、欠かせないものですよこれ食か記憶しかないんだけどって思っちゃった、
はいはい、ごもっともです。
でもそういう趣旨の、
はい、
クエスチョンではないと思いますので、は
い
は
い、ありがとうございます。
というわけで本です。
はい、
本を選びます。
その本は何でしょう。
その本ね、この本から一冊、まあ結局一番好きなもので、うん、自分の人生の柱で何回か今後も読み直すようなもので、うん、っていうことで言うと、なんかすごいベタな答えになってしまって申し訳ないんですけど、はい、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟が、うん、僕にとってはそれなんですね。
うんうん、まあちょうどね、うん、後ろの東洋君10冊にも入ってますよね。
あれは何回も僕読んでるし、高校生の1年の時読んだんだけど、うんうん、なんかすごい衝撃を受けたんですよ、
うん、
それをどこで読んでたかも覚えてるっていうかね塾に行く前に渋谷のマクドナルドで読んでた時のことの光景を僕すごく覚えてるんだけど、はい、読書経験としてなんかすごく良かったんですよね、
うん、
だからまあ一冊あげろって言ったらこれをあげたいなと思います、うんうんうん、小説的評価とかなんかの哲学的な内容がどうとかなんとかっていうことを言うことはできますけど、
はい、
でもそれを全部外したとしてもなんか16歳の時にこれを読んでこういう小説があるのか、うん、こういうなんか会話とかがあり得るのか
うん、
すげえなみたいな、
うんうんうん、
すごい思った、
うん、それカラマゾフの兄弟読んだって、まあ、当然ドストエフスキーの、ね、名著、まあ、罪と罰なんかもありますけど、うん、その高一でカラマゾフの兄弟を、まあ、手に取ったっていうのはどういうシチュエーションっていうか
当時の僕はなんかバカみたいな話になりますけど、はい、なんか中学3年生ぐらいの時に反省したんですよ。何かっていうと僕小学校4年生とか5年生の時は難しい文庫本とか読んでて結構頭いいと思ってたんですよね自分で、うんうん、でも中学校入ってアニメとか見るようになってアイドルとかもおにゃんこクラブとかファンとかになって、うん、あと読むのもなんかラノベ系みたいになってきたんですよである時中3ぐらいで気がついて、はい、あれもしかして俺ってなんかちょっと最近なんか、うん、頭がちょっとどうかなみたいな。でそこで1年おっきし、はい、このままではダメだと、
うん、
俺の読書稽古を立て直そうということを勝手に1年おっきして、
はいはい、
世界文学をとにかく片っ端から読むんだみたいな名作をみたいな、そういうキャンペーンを
したんです。
キャンペーン一人でやってたんです、
うんうん、
でそういう中でカラマゾフの兄弟も必然的に、うん、そのキャンペーンの一環として、うんうんうん、出てきたんですね。
そうなんです、ね、
そうなんです。自己改革やってたんですよ、
うん、なるほど。
でその時も読書日記つけてた。 あの買った人、苦労した人、
はいはいはい、
シャーってことで自己改革
すごい。あ、じゃあ自分探しより自己改革して
るんですね。まあだからね、でも そうしないとなんか俺はちょっと屋敷に何かこう流れてるみたいな、
はいはいはいはい、
まあそれはそれでいいんですけどね、
うんうんうん、
あのだからその頃アニメとかあのそういうアイドル文化とか結構詳しくなったから、それはそれで後世の糧になってるんだけど、
う
ん、
そうですよね。
でもね、うん、まあ中学3年生だとそういうこと思いそうじゃないですか、
はいはいはい、
まずいみたいな、
うんうん、でもその中でそのカラマーゾフの兄弟さんのね、文学的批評とかいろんなことは、まあその専門家の観点とかもできると思いますけど、そういうの全部ぶっ飛ばして、でもあえて言語化して、その東さんがやっぱりすぐ、まあ、この10冊にも入ってますし、今即答出てくるっていうのは、なんか今の、まあ、無理やりそういうふうに結びつけるわけじゃないんですけど、あのまあ、実は〇〇だったでいくと、東博樹のなんか何か形成してる要素になって、要素って言ったらですけど、なんかあるんですかね、影響。
そう、受けてるのはすごくあると思いますよ。だから僕にとって多分哲学っていう経験、哲学的な経験っていうのは、うん、すごくあの根本のところにカラマーゾーの兄弟というかドストエフスキーの小説があるので、ドストエフスキーの小説っていうのは普通の小説と違ってて、うん、とにかく主人公がすごいいっぱい喋るんですよ
めちゃめちゃすごいですよね。
めちゃめちゃ喋る。であのどう見ても設定上1時間か2時間しかないのにおかしいだろうみたいなぐらい喋ってるんです
よ。カラマーゾフの兄弟ですね。めちゃめちゃそうそう長いとこありますよね。
でどう見ても時間のつじつま合ってないってけど、うん、どんだけ早口喋ってるんだみたいな、はい、そういうものなんだけど、うん、人が哲学的な議論をとにかく長い時間喋るみたいなものっていうのが、僕の多分哲学っていうもののイメージを規定してて、うん、それはだから言論カフェでやってることと直結してると思いますね、
うんうんうん、
でだから僕にとって哲学っていうのはなんか世界の地を整理するとか、
うん、
あとあの宗教的な真実、宇宙の真理みたいなものに対して向かっていくとかじゃなくて、
はい、
すごく最初の哲学のイメージがいろんなやつが集まってすげえ勢いで喋るなんですよ。だからそれがここなんですよ、
うんうんうん、
だからそういう意味でカラマゾフの兄弟は本当こうベースを作ってる、
はいはいはいはい、
だから哲学のイメージってやっぱ人によって違うんですよね。いろんなこうそういう総合地を目指すみたいなものが哲学だと思ってる人もいるし、うん、そういう宇宙の真理、人生の真理を目指すっていうのは、うん、あの哲学だと思ってる人もいるんだけど、はい、多分僕は違うイメージを持ってる。
ちょっと ギリシャ哲学ともまたちょっと違
う。いや、ギリシャ哲学はやっぱ似てると思います。
みんなでっていう。
うん。なんでかっていうと、そもそも僕たちが今ソクラテスっていうふうに言ってるけど、あのソクラテス自身は本は書いてないわけで、それはプラトンの、 あの記録の中に出てくる一種の登場人物ですよね。で、実際あの当時、紀元前4世紀のギリシャでは、アテネでは、ソクラテス文学って言われてたものが結構あったらしくって、はい、つまりプラトン以外もソクラテスを主人公にして小説みたいなものを書いてる人いっぱいいるんですよ、うん、
はい、
でたまたますごい影響力持って残ったのがプラトンと、うん、まあ、あと何人かだったっていうだけで、そういう意味で言うと、まあ、これ専門家の方はそういうふうにはおっしゃられないと思いますが、古代ギリシャの哲学っていうのは、の起源っていうのは、はい、すごく小説的空間だと思うんですよね、
うん、
実際にそれはフィクションとして書かれてるし、そういう部分が僕が惹かれたところで、だから僕にとって哲学と文学が混ざってるのはもう当然なんですよね。だから僕は今でも小説でも、まあ、物語がぐいぐい展開するとかそういうものも、はい、とかあとすごいトリックがあるとかそういうものも、まあ、もちろん全然好きなんですけど、はい、なんか惹かれちゃうのは、うん、やっぱ主人公がすごい喋るとか、
うん、
なんか字の文でなんかやたらと過剰なことをなんか考えてるとかそういうものにやっぱり惹かれてしまいますね。
ね、まあ、そうするとやっぱりね、カラマゾフの兄弟がやっぱり原点としてありますよね、
うんうん、
ありがとうございます。東さんやっぱり、まあ、批評家、今も哲学者っていうのもありましたけど、やっぱり今批評する力みたいなね、本も結構出てたりで、
うん、
まあ、いい悪いは別で、誰もが YouTube だったり、こういうポッドキャストだったり、いろいろやっていく中で、やっぱり自分の意見、自分は何を考えてるのかとか、ただ褒めるだけじゃなくて、まあ、いろいろ批評する力みたいな、もう身につけたい人いっぱいいると思うんですけど、まあ、あえてハウ的な、聞き方をしますけど、批評力をやっぱり僕らが身につけるために、まあ、いわゆるもうちょっと端的に言うと、好き嫌いと、批評というか、当然そこ切り分けてるじゃないですか。例えば東さんもゲストで登壇された方は個人的には好きだとしても、
うん、
批評家って、うん、そういうこともまああるじゃないですか。だからその辺っていうのはやっぱり身につけられる。
まあ、批評において一番必要な力っていうのは自己ツッコミ能力ですよ。つまり作品を読む能力そのものをつけてもしょうがなくって、結局自分が見て面白いと思ったことを自分で自分に対して、はい、おい本当にっていうふうに、うん、言えるっていうのが基礎にないと、
はい、
いくら批評用語を身につけようが、うん、分析的な学問的な言葉を身につけても、うん、何にも機能しないと思う。
それこそ表層的な、ただ言葉遊びみたいになっちゃう、う
ん、というのも、つまりこの小説はこういうふうに分析できますよって、うん、まあ言うっていうのはこれテクニックだから、はい、大事なのはやっぱりこの小説についてはこう分析できると思っていたが、しかし他の観点から見ると違うのかとか、
うん、
この時代はこうだったけど
後の観点から見ると違うのかとか、うん、でもしくはそれはやっぱり白人読者だったら思うけど黒人の読者だと全然違う風に読むんじゃないかとかっていう多数化なんですよ。でそれは自己突っ込み能力がないと絶対に無理で、私にとってはこう見えたからこれが真実っていうタイプの人は根本的に勝負に向かない。
まあでもそうするとまあその向き不向き当然あると思うんですけど、それでもまああえてというかね、やっぱりある程度身につけるトレーニングするとしたら今の話からというと、まあその文章を書くのも一つのトレーニングになるような気がしないでもないんですけど。
まあでもそうね。でもそんだったらば自己突っ込み能力を鍛えた方がいいと思いますよ。自己突っ込み能力を鍛えるやり方は一つは日記を書いて後で突っ込むっていうやつですけど。
ですよね。僕も今ちょっと初めて自分の本をちょっとある出版社で書いてて、はい、自分では割とちゃんと俯瞰して見れてるつもりだったんですけど、まさには自己突っ込みというか編集者が入ってくれてるんでかなり補強してもらってますけど、いわゆる俯瞰し全然できてなかったんで、常にその書いたものに、まあ、遂行だけじゃなくてそのそれ本当みたいのを自分で自分にインタビューするみたいな、だやっぱりそれがね、まあ、東さんの場合これリアルタイムでやってるわけですよね。
うん、まあそうですね。僕はそもそも原稿もすっごく直す人なんですよ。つまり一回まず例えば雑誌に書くと、うん、
はい、
でそれを単行本で入れるときはもうほとんどもう全ての文が書き換わるぐらい書き換わる。例えばビトゲンセンは何年に生まれ何とかかんとかでとか紹介文とかですら、なんかちょっと単語入れ替えるかとかやっぱりやっちゃうんだよね、
はいはい、
でもそれでもゲラが出たらまたほとんど全て書き換える、うん、ほとんど全てのページの赤が入るわけ、
うん、
なんかちょっとでも時間経っちゃうと、
はい、
僕の場合気に入らなくなっちゃうんですよ、自分のやってること、うんとか、よく自分が出てる映像を見返す人っているんですけど、僕はもう絶対できない。自分が出た映像を見返したらもうほとんど 100% 公開停止する。ありえない。そもそも今の俺と意見が違うって感じがすると思う。だからそれちょっとこうすごくめんどくさいんですけど、まあ批評家には向いてる。自分の書いた文章を分かりにくく感じるっていう能力ってすごい大事なんですよね、批評は。
はいはいはい、
視点を変えることができてるってことなんで、うん、自分の文章を読んですごいいいなって思うタイプの人っていうのは多分批評家にはあんまり向かないんですよ、
うんうん、
それと距離取れないと、
はいはいはい、
だからやっぱ自己突っ込み能力ですね。だから批評において一番重要なのはそれなんで、
そうですね、そういう視点で突発映像今後ちょっと楽しみに見させてもらう。
いやだから突発はだからもう見なくていいんですよ。
いつでも消
せるわけですよね。それに僕はだから多分それはさっき言ったこと関係もしてて、だもう俺の話みんな聞かなくていいよとか僕が思ってるのってそういう感じなんだと思うんですよね。
はいはいはい、
僕がもう僕の話が嫌なんですよ。俺が俺の話がつまんないと思ってる。
まあ、そんな今日東さんにですね、この訂正する力、大事なことを忘れてました。
そうだよ、本の宣伝なってないよね。
最後ちゃんと
まずい、すごいいい本だと思います。
はい、らしくないこと言ってました。いや大事なことに一個聞きたかったんですよ。僕今日あんま触れませんけど、当然この訂正可能性の哲学も読ませていただいてるんですけど、これ見てる方、訂正する力と訂正可能性の哲学、この中には訂正可能性の哲学の実践する決定版みたいに書いてあったんですけど、正直ちょっとよくわかんないんで、この2冊の位置づけとかまだ読んでない人になんかちょっとどう違うとか、なんかどう楽しめるみたいな、何が違うんだろう。
この右側は、
はい、
まず僕は書いてる、左側は語り下ろし、そこが全然違いますよね、うん、で語り下ろしってことは他者の視点が入ってる、
うん、
だから僕が一冊丸々作るとしたらこういう風な本にはなってない、
はい、
それが訂正する力の方、白い方、うん、そっち側の方がもしかしたら一般の読者にも読みやすいのかもしれない、
うん、
まあ、だからまあ普通に考えて薄いしね。
はい、
はい、で緑の本は、うん、この中にも書いてるんですけど、つまり哲学とは何かっていうことに対する僕のこれは一個の回答なんですよ、
うん、
ただそれはその内容でそういうことが書いてあるっていうよりも、
はい、
哲学ってこういうスタイルでやるものなんだよっていうのを実践した本なんですよね。
なるほど。
つまりある意味でこう例えば政治社会の問題も入ってるけど、うん、文学の読み解きも入っていて、はい、最後のルソー出てきますけど、ルソーっていう18世紀のフランスの思想家についての文章になった後、はい、20世紀のロシアの文芸評論家バフチンがあって、うん、ドイツの社会思想家ハーバーマスがあって、そしてフランス人で19世紀のアメリカについて書いたトクビルで終わるっていう、はい、例えばこれやってるんだけど、これは全くこのジャンルとしてはみんな全然違う人たちなんですよね、
うんうん、
だから今の大学の専門的な教育の中ではこの4人をつなげることはほとんどできないんですよ、
うんうん、
まあ、ルソーとトクビルつなげることはできるけど、はい、もしくはだからルソーとハーバーマスもつなげることはできるけど、この4人をこういうふうに並べるってできない。でもなんでやるのかって言ったらば、哲学っていうのはある種その こういうことを言うと専門の人はすごく怒ってしまうと思うんだけど、はい、僕にとっての哲学のやり方で一番かっこよかったのはね、うん、高校2年生かそんぐらいの時に出会った唐谷さんの文章で、はい、唐谷浩人さんの内説速報なんだけど、はい、それは確か河合塾の全国模試がなんか出てきたの、それが最初に出会った唐谷さんの文章 で、はい、でこれすっげえかっこいいなと思ったんですよ。だから単に模試の文章だから短いんだけど、うん、フッサールとかから始まってなんか数学の形が出てきたり、はい、何かなんかいろんなとこがポンポンポンポンポンって出てきたわけ、なんかすげえ頭良さそうだし、うん、めっちゃかっこいいと思ったわけですよ。まあ後からなんかあの大人になっていろんな人に話を聞くと、唐谷さんは全然専門的なことを分かってなくて言ってるだけだよねみたいなことをこう悪口で言う人なんかも出て、ああそういう見方もあるのかとかって思ったんだけど、ただそれとは別にこういうスタイルかっこいいと思ったんですよね。それはなんか専門家には専門家の役割とかいいところってあるし、僕はすごいリスペクトしてるけど、やっぱり専門家にはできないなんかつなぎ方、まあ一種のアートですよね。僕すごくそういうのに憧れてこの業界に入ったんです。でもあの僕が本を書いてる間にどんどんそういうことやらなく、みんなやる人いなくなっちゃって、今ではもうこういうスタイルの哲学ってもう全然流行んないんですよ、
うん、
でも俺はやるぞと、うん、なぜならこういうのが俺はかっこいいと思ってるからと、でもあとはついてくる人だけついてきてくれっていうタイプの本なんです、うん、
なるほど。
だからこれはもうとにかく僕にとってはすっごいかっこいい本なんですよ、うん、僕にとってはね、うんうんうん、ただもうそれ他のやつがもうそれついてきてるかどうか俺もう分かんない、
うんうんうん、
もし全然いないのかもしれない、
うんうんうん、
でも俺はすごいこれかっこいいと思って書いたんです。そういう本です。
あ、非常に伝わってきました。はい、ということでですね、今日は、ね、この訂正する力と訂正可能性の哲学、はい、まあ、訂正可能性の哲学については今日あんまり最後だけあの思いを聞きましたので、はい、ぜひ皆さん、セットでねお読みいただけたらと思います。
お願いします。
ということで今日は、批評家の東博樹さんにお話を伺いました。東さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかっていうコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、まあ、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、まあ、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方がこのメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強くそして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。